Dreams are born of human beings.
人に夢は生まれ。
Human beings grow with dreams.
人は夢を生きる。
That is dream.
夢の力。
When you touch that vibration, a new dream will be born of you.
その鼓動に触れると、あなたに新しい夢が生まれる。ドリームハート。
こんばんは、東千鶴です。私は幼い頃から絵本、本、そして、もうあらゆるジャンルの読むもの、活字が好きなんですが、いやー、この方の足元にも及びませんよ。一体どれぐらいの読書をされてきたんでしょうか。ドリームハート、今夜のお客様です。作家の荒俣宏さんです。こんばんは。
どうもよろしくお願いします。よろしく
お願いいたします。まあ本当に博識、そしてマニアックなところにとてもディープにお詳しいというイメージなんですが、 iPad でも読みますか。
読みますよ、読みます、ええ、
本当ですか、はい、私ね、紙じゃないとなんか新聞、やっぱり新聞なんですよ。
あ、そうですか。
ネットも調べるんですけれども、ええ、どうもなんか頭に入り方が違うような気がしちゃって。
あ、私の場合にはもう昔の本から読んでましたから、はい、時代が経つにつれ、はい、文庫本だとか、はい、新書本だとか、こんなものは紙切れじゃないかと思うような本ばっかり売っているので、うん、今本屋に売っている本っていうのは、うん、まあ、印刷物とは思いますが、はい、本っていう印象はあまりないんですよね。文庫版のちっちゃいやつとか、
はいはい、
新書のペラペラのやつとかっていうのはやっぱりどうも印刷物としか思えないんで、だからその意味で言うと、はい、その印刷物がさらにネットに、ああいうモニターになったというだけなので、
なるほど、
まあ、本自体はどんどん退化しているなという感じはしますけどね。
そうなんですか、は
い、やっぱり和書とかね、
うん、
洋書で革表紙になってるとか、
はい、
あれがどうも自分には本のイメージで、本みたいな、うん、まあ、言ってみれば読んでも読まなくても同じみたいな世界のものは
聞き捨てならない、ね、読んでも読まなくても一緒
一緒、
どういうことですか。
私たくさん読みましたけど、ほとんどそう思います。
我が人生を変えたきっかけになった一冊の本とかよく聞かれますけど、
我が人生それがなくてもきっと変わったと思うんで、
あのね、荒俣さん、今日ね、ゼロ点主義っていう本書きになったので、はい、その本は、私も面白かったので、推薦しようという今気持ちでいるんですけども、はい、作家さんがですね、読んでも読まなくても一緒っていう発言はね、今いかがなものかっていう、
まあ、いかがなものかっていうことはあるでしょうけれども、はい、いや、たくさん嫌というほど読んだ人間が言うからかなり間違いないと思いますけど、読んでも読まなくても同じです、本は。
じゃあなぜ本は読むんですか。
本ですか、うん、やっぱり暇なんでしょうね、他にやることがない、
いやいやいや、大人は子供たちに読書を勧めますね、子供たちがなぜ本は読んだ方がいいんですかって質問したら、
多分答えられないと思いますよ、誰も。
でもこんなに本が溢れてるんですよ、これは必要とされてる、
それはだから本屋さんが売りたいからそう言ってるだけで、
ニーズがあるから
でしょ、だって私が読みたい本って、はい、学校でことごとくこんなものは読んじゃいけないとか、は
い、どういった本読まれました。
私まず宇宙の本、はい、
お化けの本、
それから未来の本、未来はこうなるっていうような
予言の本、
科学の本とか、それから予言の本とか、はい、それからオカルトの本とか、大好きで読んでましたけれども、
私も
だいたいいつ行ってもこんなものを読んじゃいけないとか、
う
ん、
そう、オカルトとかね、そういったものは、ね、言われました、こう怪しげなものですよね、奇奇怪怪なものとか、はい、だけど小説は、
小説、小説なんか役に立たない最たるもんじゃないですか。
どっしゃあれ、なんでじゃあ恋愛小説とか読むんだろう。
結局あれでしょうね、なんて言うんでしょうか、その人間の不思議な本性で、実際に実生活でこれをやらなきゃ死んでしまうとか、これをやらないとなんか家族の、経営が成り立たないとかっていうようなリアルな問題ではなく、
はい、
バーチャルな問題をとても喜ぶんですね、人間の脳というのは。
そうですよね、まあ娯楽ですからね、映画見に行ったりテレビ見たりするのと一緒ですよね、
まさにそうです。それで何がそれで必要なのかっていうのをよく考えてみると何もないんで
もう少ししたら発売になるんですが、ゼロ点主義というね、本を講談社から出されるんですけど、この本はもうどれぐらいになりますか、何冊ぐらいになるんですか。
何冊ぐらいかな、300冊ぐらいですかね。
おいくつから、
一番早く出したのが大学生ぐらいの頃ですから、もうかれこれ40年以上出版はやってます。
ですが、確か今のお仕事になる前は別のお仕事をされてましたよね。
作家になる前はサラリーマン10年ぐらいやってまして、
結構長くされてましたよね。
でコンピューターしててコンピューターやってました。
そうそうそう、全然なんかちょっとイメージが違うなと思ったんですが、その時も本は出され、
本は出してました。
そんなこと、
ペンネームで
可能なんですか。
あんまり可能じゃないんですけど、
はい、
まあ大学生の頃からやってるから、職業よりも就職するよりも早かったんで、ずっと
そんなに本は簡単に出版できるものではないということを私は重々承知なのに、大学生の時に、
いや昔簡単っていうと怒られるけど、そういう時にですね、なんか載せようと思うと書き手いないんですよ。なぜならほとんど昔の人たちは真面目なテーマしかやってなかったから、そういう意味ではジャンルによっては書き手がいないですから、
はい、
大学生でもじゃあしょうがないから書かせてやるかっていう時代でしたよ、我々の頃は。
最初にお書きになった本は何についてですか。
最初にですか、学習雑誌で、中学2年の学習雑誌に知り合いを通じて頼まれて、
はい
はい、じゃあ記事でも書きなさいって言うんで、最初は魂は何グラムかっていう魂の重さの話を書き
面白そう。もうその話で随分なんか私聞きたいことがあるけれど、
いや昔はね、ちゃんと魂の重さを測ろうとする真面目な科学者がいて、もう瀕死の人を測りの上に乗せて、死んだ瞬間何グラム減るかっていうのを一生懸命やってたり。
でそれは減るんですか。
減るらしいんですよ。十何グラム減ったとかっていう記録もあるように。
それは
だそれが差し引きすると、マイナス分は抜けた魂であろうと解釈するわけですね、
それってよく企画の段階でゴーできましたね。
そうですね、
はい、
バカな話を一生懸命やってる人っていなかった、幸い私なんかやってたんで、
それはもう好きだからこそですよね。
わけのわからないものをどんどん突き進んでいく勇気ですね。
そうですね、
これはあるんですよ。
それはありますね。
でもう本、それ以外はやってると、だって試験の間際になって、高校なんかでそういう本を一生懸命私積んで読んでいたんですが、
はい、
必ず学校の先生が来て、
はい、
明日試験なのに、なんでこんなバカな本を読んでるんだってんで、いつも取り上げられましたから。
それは試験の前になると否定されるんですね。
私図鑑が好きで、
図鑑、はい、そうですよね、
プランクトン図鑑とかですね、
はい、
学名を知るのが大好きで、いつも読んでるわけですよ。そして受験勉強前後ぐらいになると、なんか無性にそういう意味のないものを読みたくなってきて。
それは脳が必要とするんですかね。
やっぱり生理的な問題じゃないですか。水を飲みたいのと同じように。
試験のための勉強することを頭が否定するんですかね、どこかで。
否定はしてないんでしょうけど、面白くないと思うんでしょうね。
もうそれは普段から勉強はしていたから、試験勉強はあえてしなくても大丈夫だったんですよね。
まあ、試験勉強より面白いものがあったと言った方がいいと思いますけど。
でも試験の結果は悪くないんですもんね。いいんですもんね。
いや試験の結果ね、
はい、
なんて言うんでしょうか、範囲、これからここまでの範囲で勉強をみんなするじゃないですか、
はい、
でも私あんまり真面目にやんなかったんで、
はい、
成績は害して、いいものというのはそんなになかったです。
あら、そうなんですか。
その代わり本番に強いんですよ。
はい、
ターゲットを絞った勉強をやってなかったから、
はい、
だからフリーで、まあ、柔道で言えば無差別級には強いわけです。
それ今試験テストで言い換えればどうなるんですか。
まあ例えば数学の試験ならダメだけど、
はい、
もっと何が出るかわからないような試験なら強いわけですよね。
何が出るかわからないような試験って何ですか、
は
い、
で世の中ですよ、まさに。
え、
世の中、じゃあ今日はこれから数学をやりますから、
うん、
数学の準備をしてやってくださいねなんてことはまずないわけです、
うん、
で大体今日はお前これこれやりなさい、今日と明日は全く違うことを要求されるし、
それ日々のことに本番が強いということですね。日々のことが、
まあ、要するに、なんていうのかな、無ジャンルのジャンルを超えた試験勉強のようなもんなんで、
だっていろんな番組に出られてますけども、何でも来いっていうイメージがある、ね、そうですよね。
講演なんかも呼ばれるけど、はい、毎回違いますからね。
要求に応えて何でも話しますよ、
源氏物語の話をしてくれと言われた翌日は、
はいはい、
あの自然の偉大さについてやってくれっていうのを、こんなことやってたら、
次の日は
ですね、とても勉強やって、対応してる暇はない、
じゃあ次の日はオカルトについて話してくれとかね、
ノストラダムスの話をしてくれ。
そうなんですね。
こういう、
すいません、ちなみに、こうなんていうかな、愛についてとか恋愛についてみたいな話も、
はい、やりますね、愛について、恋愛についてやってくれっていうことも、
これはダメっていうのはないんですか？
これはダメあります。
何ですか？
あの車の操縦の仕方とか、新しい家の建て方とかですね。具体的に、
あのね、それは専門家のところに行きますよ。
収納の仕方とか言われると困りますけどね。
まあ、そりゃそうですけれども、あのオールマイティで広く浅くじゃなくて、もう本当にディープにですもんね。
そう、でも、なんて言うんでしょうかね、一つ自分の観点が決まっていると、まあ、逆に言えばどんなジャンルでも取り付く一つのきっかけみたいな、ここを突っ込めば面白くなるんじゃないかってことはなんとなく匂う。
これ全部今お話ししていただいていることはゼロ点主義、この本の中にね、ちゃんとこう項目に分かれて、書かれて、
今まとめているものはまさに、
そうですよね、
テーマが試験勉強でゼロ点取った方がいいよという勧めです。
ものすごいね、こう親御さんたちは、
はい、多分親には見せない、親が見たらやめなさいこんなもんはっていう
ね、えほらここに書いてるじゃない、あの荒俣さんがって言われちゃいますが、はい、実は読むとそういうことではないんですけどね、はい、
本が役に立たないって言って怒られましたが、
はい、
その役に立たないという意味は、確かに試験なんかやるために読む本っていうのは役に立つんですよ。
試験のために、
試験勉強用の教材とか、
それは試験に役に立つ、
試験には役に立つんです、
はい、
でもそういう試験に役に立たない勉強っていうのはたくさんあるわけじゃないですか、
はい、
試験があるからやるっていう勉強よりも、面白そうだからやるっていう勉強の方がはるかに人間には頭に入るし、苦労もするし、どんどん読み進めるいうことの方が
本当
は、
ね、
いいでしょ。
あ、確かに、
夢を見るのではなく、夢を生きる。夢は力。その鼓動が新しいあなたを作る。
何にもご褒美くれなくてもやりたくなるようなことってありませんか、はいはい、それが勉強なんです。ご褒美くれなくたって一生楽しいっていうのが一つか二つ見つかれば、
そうかそうか、ご褒美がなくても楽しくなる、
そう考えてみると、例えば出世のためとか、
はい、
まあ、若い子は特にそうですが、異性にモテるために何かやりたいっていうようなご褒美がなくても、
はい、
あんた一人で一生暮らすような形になっても楽しく後悔がなくなるようなことが何かありませんか、その何かがあなたにとっての勉強なんですと考えれば、
そうですね、
ええ、
その何かはあなたが見つけることができるっていう、これはなんて面白いことか、未知のもの、
そうなんです
ということですよね、はい、でもどうも日本はその未知の部分の想像力が、まあ、欠乏しているのか、何かこう明確に見えないとできない、 のかもしれないですね。
そうですね、
多分成果主義がこう突っ走ってきたからそうなっちゃったのかも、うん、知れませんね。5本の中にね、はい、勉強がすごい面白い、脳が喜ぶ、
はい、
これが分かったら強いですよね。
もうワクワクして親が寝なさいと言ってもやりたくなるような勉強を、もしテーマを見つけたら、うん、それが勉強だと思えば一生勉強できる。
私はさっきスルッと脳が喜ぶ、
脳がまさに喜んでる状態、
脳が喜ぶ状態ってどういう状態ですかって聞かれたらどう説明すればいいんですか。
もうやめたくないっていう状態ですね。
もっと先が知りたい、はい、もっと続けたい、
はい、
アラマタさん、この番組ですね、本当に流れに逆らわないんですね。お話もっともっとお伺いしたいので、はい、来週も、
はい、私よろしければ
お願いいたします、
はい、よろしければ
よろしくお願いいたします、はい、
それがきっと喜んでる状態だと思います、
本日のゲストはゼロ点主義新しい知的生産の技術57、講談社より間もなく発売になります、作家のアラマタヒロシさんでした。
千鶴さんやっぱり脳喜んでんだ。
ご案内は東千鶴でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。